宮川まさる MT。
おはよう宮川君。毎年夏に行われているラジオ日本防災フェアが行われており、今年は8月24、25日に行われています。防災フェアには災害対応の特殊車両とか防災グッズも展示しています。宮川さんも一度行ってみなよ。神奈川県横須賀市、ラジオネームプリン厚美さんからいただきました指令です。確かに一回も行ったことないですね。何かとやってますね。で、そういう原稿を朝ワイドとかやっていた時に読んだ記憶もありますね。なるほど。ラジオ日本の防災フェア、ちょっと行ってみることにします。よし、行こうよこれみたいに。ノリノリじゃない理由は何なんだろうな。ノリノリじゃない理由っていうのはですね、単純にそれ行って面白いのかなっていう、そういうことですよねこれね。それがこう行って面白いのかなっていう、何があんだろうなっていうね、ことなんですよ。まあそういうのがあるから、なんかちょっとたどたどしいオープニングのですね、さあ始まるよっていう、まるで普通のラジオ番組のオープニングらしからぬ下から入る感じで始まってますね。いや絶対面白いよ、何かあるに違いないよきっと。行ってみます。だいたいね、そもそもね、ラジオ日本で放送している番組なのに、ラジオ日本が主催している防災フェアがそれ面白いのかなっていうのも失礼な話ですよ。本当に主客転倒ですよね。僕が言ってるのは、意義はもちろん大いにあるとは思いますし、防災意識というものはこういった機会がなければどんどん薄れていくものだから、何ですかね、民間一体となって、意識をふんどしを締め直しましょうっていうのは大いに意義があることなんですよ。それは分かってるんですよ。僕だってラジオ日本のおはようスプーンという番組をやってる時に 3.11 がありましたから、それはそれは身に染みて感じておるわけですね。なんですが、その意義があるっていうのとは別に、なんか宮川さんの MT というエンターテインメント系のバラエティのラジオ番組でなんかすげえぜとか、なんかあそこのなんとかが形出しててなんかすげえエロかったぜとか、そういったようなものはまずないじゃないですか。まあそういうことを言いたかったわけですね。なんつうことはさておき、まあ何かしら感じるものもあるでしょうし、自分はしっかりしていると思っている防災意識が行くことによって、あ、随分薄れてたんだなと、たるんでたんだな自分は、ということを確認できるいい機会になるような気もしますし、ちょっと挑戦してみたいと、行ってみます。ですがその前にこのお二人の登場です。
目崎正明、ハッピーウェッジ。
目崎正明です。
アシスタントドキドキキャンプ佐藤光晴です。今日も地球温暖化についてのお話です。
目崎正明、ハッピーウェッジ。
必ずしも間違いじゃないんだけど、本当にそれでいいのかなっていう、そこですよね。
でもあまりにも言われませんか、その昔からもう地球温暖化、CO2 削減っていうのが。
いや、これね、昔からじゃなくて議論が始まったのはここ10年20年ぐらいだと思うんですよ。で、10年前ぐらいまでは、まだね、そういう2つの話があったんですよ、
はい。
やっぱ実際本当に温暖化してるのかどうか、まあ、その前があったのがオゾンホールとか
って、オゾン層を破壊するみたいなやつ、ね、そうそうそう
そう、今なんか誰も言ってないですよね、あれ。
あれ何だったんですか。
いやー、なんかなくなっちゃいましたね。
スプレー缶をなんかこう捨てるのにとかなんとかってやつ、
オゾンホールがスプレー缶のあれが北極の方に行って、
はい、
でそこで穴が開いちゃうからっていう話ですよね。
僕小学校の時にすごい それが流行ってたっていうか、ね、みんな言ってました。そうそうそう、
言ってたじゃないですか、はい、でこれがこれまで僕ちゃんとこれ調べてないんであれですけども、本当にじゃあそのオゾンね、オゾンを使うのをやめたからそれがオゾンホールがなくなったのか、それともそもそもあれがなんかインチキだったのか、ちょっと分かんないですねこれはね。
確かに、
うん、でもしかしてですよ、そういうようなね、
はい、
あのことなのかっていうのがちょっと分かんないんですけど、ただね、じゃあ CO2 をはさ、出さないような生活をしましょうっていうこと自体は、
うん、
これは僕は必ずしもあの悪いことじゃないと思うんですよ、
はい、
悪いことじゃないというかいいことだと思うんですよね、
うんうんうん、
でなぜかというとそれは、地球上にあるその化石燃料っていうそのなん結局その決まった量があるものを使ってエネルギーを生み出すっていうこの仕組み自体は、
うん、
その持続可能じゃないんで、
はいはいはい、
どっかでなくなっちゃうし、
うん、
で結局そういう資源っていうものが地球上に偏在することによって、
うん、
一部のところにもう膨大にあって一部のところがないわけですよ。それによってそれの資源の取り合いっていうことで例えば戦争なんかの原因になったりとかね、
うん、
やっぱまあ、争いの原因のほとんどがやっぱりエネルギー問題ですよね。だからそういうことを考えるとじゃあだったらその地球上に偏在して限りのある資源を奪い合いっていうことでっていう中で生きるんじゃなくてそういったものに依存しないどこにでもあるそのものをエネルギーを使って我々の生活が回るようになる社会を作った方がそれはいいですよね、
うん、はいもちろんそう
です、うん、だから理由として別にそれが CO2 であっても何でもいいと思うんですけども結果としてそれが、CO2 を排出も減ると思うんですよ、
うん、
その例えば自然エネルギーを普及するっていうことをすれば、
はいはいはい、
それは圧倒的に CO2 は減るんで、
うん、
だから必ずしもだから僕はその CO2 の議論っていうのは悪いものだとは思わない、悪いものとは思ってないですし、
うん、
そのなんか一概に間違いだみたいなこと言うつもりないんだけども、ただなんかあんまり盲目的にそのいや CO2 だからこう温暖化みたいな風になっちゃうと実はね、本質的なところをね見失っちゃう可能性があるなと思っていて、でなぜかというとこれ一つだけ懸念があってね、
はい、
最近国連で SDGs っていうのを言われてるんですけどもね、
SDGs、
聞いたことあります、はい、SDGs か、あれ SDGs の S なんだっけな、ヒューマンデベロップメントゴールズだから、
はいはい、
SD ヒューマンサステナブルあデベロップあそうかあすいません、
はい、
サステ SDGs かサステナブルデベロップメントゴールズですね、はいはいはい、だから、要するに持続化の社、今後の社会を、
うん、
この地球上をね、持続可能な、社会にしていくためにどういうことをしなければいけないのかっていうその行動指針っていうか、あと具体的なものを国連が出してるんですよ。
素晴らしいじゃないですか。
でそれを、うん、で結構こと細かくね、
はい、
環境問題とかエネルギー問題とかいろんなことをね、
うん、
あと人のその働き方だったりとかそういうのをいろいろ出してるんですよ、
うん、
で結構それがもう今世界の政府なんかでも普通に取り上げられて、で意外とね最近街とか歩いてても、
はい、
その SDGs のこのバッジをね胸につけてる人とかねたまに見かけるんですけど、レインボーのね丸にこうレインボーカラーがこうなんていろんな色でこう配色してあるものなんですけども、
はいはいはい、
で、これの中でやっぱり CO2 の削減っていうのは大きく掲げているんですよね。
そうですね、
うん、だから当然そのじゃあ SDGs っていうのの一つの目標で、まあ、CO2 を削減しながらじゃあ自然エネルギーみたいなものをその普及していきましょうっていうのはあるんですけども、ただねこれよく読んでるとねじゃあ環境問題をそのうまくというか我々にとっていい環境を維持しましょうっていうのはこれはまあ素晴らしいことだと思うんですけども、
うん
はいうん、原発の話一個も書いてないんですよ。
へえ、
うん、
書いてても良さそうなもんですけどね、うん、その環境問題とかも、
うん、じゃないですか。で原発を 環境問題っていう視点でね捉えたらね、これはだいぶ怪しいものじゃないですか。
いやそうですね、
うん、だから今の現在の我々のテクノロジーでは、原発をその、まあ、なんていうか効率の問題だったりとか、コストの問題とか、まあ、いろいろそのありますけれども、ただ結果として出てくるそのあの使用済み核燃料について、
うん、
これをその処理する方法って僕ら知らないというかできてないんですよね、
うんうんうん、
そうすると今はその、ね、使用済み核燃料とかを、例えばイギリスとかフランスとかにこう持ってったりとかね、
うん、
いろんなところにでじゃあどこで処理するんだなんつってやってるわけですよ、
はい、
で、まあ、ヨーロッパなんかではそれをじゃああの地下1万メートルに沈めるとかなんとか沈めて穴掘ってね、うん、保存するとかなんとか言ってますけども、
うん、
それにしたって結局そのあの半減期が、ね、10万年とかって言われてる話ですから、うん、あの10万年とか20万年とかそんなものをね、
うん、
そもそも、ね、その保存できるんですかって分かんないですよ。
そうですね、
で、うん、分かんないし、それが本当に環境に対してどのくらいインパクトを与えるかっていうのが実はね本当分かんないんですよ。だから完全にだから我々がその我々の知っている知識の中で扱える範囲を超えてしまっているっていうことによって、
うん、
もう手に負えないその、まあ、環境問題を、まあ、ある意味起こしうるものですよね、やっぱそれは放射能の問題っていうのは、
うん、
だからってことはそれは環境問題っていう言い方をすればね、まあ、これはあの、うん、じゃあどのぐらいの確率で事故が起こるんですかみたいなそういう確率論もあるんだけど、でも一回起こった時のインパクトってものすごい大きいから、
うん、
だって人がもう住めなくなっちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
だからそうなってくるとやっぱり、環境問題っていう視点を、まあ、あの無視してじゃあ本当にそれが持続可能なんですかっていうことってやっぱり言えないと思うんですよね。
うん、
でもこう不思議とね SDGs のところにね原発の話書いてないんですよ。
ほう。
でこれね SDGs だけじゃなくて
この続きはまた来週です。
宮川まさる MT。
防災フェアの現場に行きました。
よかったらお立ち寄りください。
ああこんにちは。ああこんにちは。お兄さんが。はい。ちょっとたまには来てみようかなっていう。はい。いやあのなんかメールが来たんですよ。番組に防災フェアたまには行ったらどうなんだいっていう。じゃあ行ってみっかと思って。
ここまで来たんですか。
はい。じゃあ来てみたっていう感じなんですよ。まさかなんでいるんですか。
今日は公開収録をやって
て、ね。ああそうかそうか。なえ60？
いや60じゃなくて朝の前に宮川さんがやってた時間帯の。
はあ、ははあ。
今この2人がやってるん
ですか。で、高録をここでやってるんですか。
高録をここでやったんです。はい。
はあ、ははあ、
それで。
あ、なるほど。はい、あ、そうなんですか。まさか知ってる顔に会うとは。失礼しました。ええ。あとは何が、見物で言うと何があります。
見物。
ええ、ここ行った方がいいよっていうのはあります。防災フェア。
さっきね、ええ、ヘリコプターとか飛んでてそれをやってたってさ、これから降りてくるとか。
はいはいはい、あと消防艇がそこで放水訓練だからさっきやってた。
はあ、はあ、なるほど、終わった。
そのぐらいです、
ね、あの放水はもうじゃ終わっちゃった。
放水はもう多分終わっちゃった。
あ、なるほど。あ、こっちは何やってんですか君は。なるほどなるほど。あ、そうですか。いや、ちょっと、あの僕もたまには来てみようかなと思って来てみただけで。
なんで宮川さんここに
来てるんだろう、実際に。そうですよね、失礼しました。いや引き続き、あ、です、あ、です。なるほど、そうか。というわけで、なんと、中本さんというですね、あのラジオ日本の、宮川勝のおはようスプーンという番組のディレクターをやってくださっていた中本さんとばったり会ったっていうね。でこれ、中本さんとか、今会ったですね、ディレクター君とかの声がこう入っちゃってるのをこれ流していいのかなっていう気がしてるんですけど、まあ流しちゃうかっていう感じかな。録音し始めたところで急にあのやり取りすることになっちゃったんで、まあいいや、流しちゃえ。あとで中本さんに怒られたら、ちょっと何ですかって怒られたら、怒られたっていうことにしてみっかな。はい、なるほど。かつて僕がやっていた枠の今のパーソナリティの人たちの公開生放送というのを今日やってたみたいですね。なるほどね。そりゃ大変だな、この炎天下の中でね、赤レンガでってなると、それはそれは大変でしょう、防災フェア。もしかしたらね、僕がやってた時もちょっとやれよっていう声がねあったのかもしれないですけどね。いや、それをちょっとあいつにやらすのは酷なんじゃねえかとか、あいつのね、下品な、放送をですね、その防災フェアで炸裂させて、横浜市と共同主催のところにあの、クソパーソナリティはそぐわないんじゃないのかっていうことで外しておいてくれたのかも分かりませんけれど、ともあれ今中本さんに教えてもらったようにですね、放水訓練も終わり、ヘリコプターからなんかっていうのも終わりということなので、私は、会場を後にしました。なるほど。でもそうだよな、地元のね放送局としてはね、やっぱ協力していかないとねなりませんよね。神奈川の唯一の、AM 局ですからね。そりゃそうだよな。まあでもやっぱあれなんですね、 FM 横浜とかは一緒にやらないんですかね。まあなんかそのあるんでしょうかね、イベントごとのテリトリーみたいなものがね。まあ、全然わかんないけど、余計なこと言うと怒られるんで、ともあれ、炎天下の中の防災フェアは私の見た感じでは子供がたくさんいて楽しそうだったっていうのが第一印象です。一旦ここで、現場から宮川でした。
宮川勝 MT、
いつも通りに、いつも通りに過ごせるように、あなたと笑えるように、
ラジオ日本と横浜市が主催の防災フェア2019、行ってまいりましたって言っても会場に行ってみただけなので、いろいろなイベントとか公開録画とか、そういったことには参加はしてないんですけれどもね、ステージがあって、そのステージの前にパイプ椅子が並んで、そこには屋根があって、休憩室、休憩所っていう形にもなっているのね。で、その休憩所で、 ステージのライブや公開録画とかを公開録音かとかをまあ見ることができるっていう客席にもなってるんだけど、でラジオ日本の T シャツを着た人たちが何人かいて、知ってる人いるかなと思って、T シャツの顔ぶれを見てたんだけど、それはまあバイト君なのか何なのかいなかったんですね。で歩いていたら、自分がおはようスプーンという番組をやっていた時のディレクターの中本さんがあれ宮川さんとかって言って思いっきり見つかるっていうね、ちょっとなんか恥ずかしい感じでしたね。何着てんのみたいな感じになってたしね。でうちのね、女房の実家の、家がすぐ近くの、ディレクターとかもあこんにちはとかって言って会ったりなんかしてね。でまあ先ほども聞いた通り、何もこうとりわけ何があるっていうわけではないですね今はねみたいな感じになって、まあ要はヘリコプターをね使って何かやるとか、放水の、デモンストレーションみたいなものが消防車の放水とかがあるとか、そういうのはもうちょっと終わっちゃいましたねみたいな感じで、で公開録音もちょっと終わっちゃいましたねみたいな感じになってたんで、なるほどという感じで、まあ人がでもやっぱやたらいっぱいいたので、まあちゃんとそれなりにこう楽しもうっていう人たちがね楽しんでた感じではあるんですよ。だからまあ大人がね一人で遊びに来て楽しめるものはもうないよっていうことを中本さんから教えてもらったけれど、僕は中本さんと会う前には一通りその会場をね歩き回って練り歩いたので、テープは回してませんでしたけれど、一通り見た感じだといろいろな何だろうな、お子様連れだったら絶対に楽しいだろうなっていうことがいっぱいありましたね。例えばね、レスキュー隊の格好をして、子供がねレスキュー隊の格好をして、そのレスキューの真似事みたいなものをポーズを取って写真を撮ることができるであったりとか、消防車の運転席に、消防車じゃなかったかな、何だったかな、なんかのあ JAF だ、 JAF の、いわゆる牽引用のね車の、運転席にお子ちゃまを乗せてハンドル握って、で真正面からお母さんが写真撮るみたいなことができたりとか、あと、その、まあ、有毒ガスであったりとか、そういったようなものを避けながら、放射線とかも含むのかな、避けながら作業しなければいけない時の防護服っていうものも子供用のものがあって、それをこう並んでね順番に自分のお子ちゃまに着せて、ポーズを撮らせて写真を撮るなんていうこともやっていたんですよ。でそういうのをやってる場所もあるのね。だから防災に関して本当に意識が高くなるようになってるのと同時に、お子様はその単純に、なんですかね、こうキッザニアみたいな感じで、軽く真似事のようなこともできると、これはねいいと思いますね。でまあなんだ、 JAF とかあとその防災グッズの、企業さんとかが展示ブースをアウトドア の広場にね、赤レンガ倉庫の前の広場にこう出してるわけですよ。赤レンガ倉庫の中はまたちょっと別のイベントやってて、赤レンガ倉庫でやってるっつっても赤レンガ倉庫の前のだだ広いエリアにいろんなテントが立ってたっていう感じでしたね。でまあ本当にね、あそういうのもあるんだっていうような、例えばなんだろうな、薬剤であったりとかね、あとその片付けの道具であったりとか、あと防災のための、グッズ、なんかこう紙で作る組み立てる簡易トイレみたいなものとかね、そういうのをこう展示したり、してる、そういうのを、まあ、取り扱ってる企業さんとかが出展されてるんでしょうね。こういうのがあるんだっていうのをこれ理解できるっていうのはかなり、防災のイメージは上がるだろうなっていう、そういう感じでしたね。なんだかわからないけど、ただ赤レンガ倉庫に遊びに来たっていうだけの、へそ出しルックの、お姉さんとかが、写真撮ったりとかしてて、これどういう どういうことになってたんだ、この防災を楽しむ防災アトラクションみたいな、防災テーマパークみたいな感じでみんな受け止めてるのかっていう風に、なんかちょっとあれってなんかまあいいけどみたいな、なんかね、釈然としないような盛り上がり方を見せてるところもあるんですよ。なんだろうな、そのそういうことかっていうようなものってあるじゃないですか。例えば前にも行きましたけど、和光のね、陸上自衛隊のりっくんっていうところの広報センターに行くと、そこでいろいろとものを見ることができるんだけど、そこでなんか戦争を模したテレビゲームみたいなものがなんか用意されてて、それ子供がパシパシパシとかって言って行けとか言ってなんかやってたりするのね。そういうことなのかみたいな感じもするわけよ。だから子供にしてみれば何でも面白きゃいいのかみたいな感じなんだけどさ、だけどそういうとこに行ってると、まあ楽しいから連れて行こう、金がかからないから連れて行こうっていう、まあお金がかからないで子供の夏休みの暇つぶしに、利用するっていう親御さんのその考え方が、子供を幼い頃から陸上自衛隊というものはこういうものでっていう、なんか知らしめるという意味で、インプリンティングするっていう、なんだろうな、こう洗脳に近いような部分も ないことはないのでっていうような、ニュアンスで受け止めると、りっくんのいろんなイベントとかっていうのは、これあれこれなんかそう楽しただ楽しんでていいのかみたいな、だって自衛隊っていうものはそもそもさみたいなことを、考えてしまうとちょっとあたふたするんだよね。同じようななんかね、違和感のようなものも感じたんだけれど、まあでもな、人が来ないよりはいいだろうっていうことでそうなってるんだとも思いますし、でまあラジオ日本といえばね、もちろんニュースも報道も当然ちゃんとやってるんだけど、スポーツもねやってるけど、エンターテインメントをこうね、創出する、放送局でもあるわけだから、面白おかしい楽しい、元気になれるフェアというふうになってるんでしょうね。なんか不思議な感覚でしたね。ずっと面白な番組を作ってるディレクターさんとかがそういうなんかお堅いフェアにいて仕事をされているっていうのがね、なるほどみたいな、そんな感じだったかな。でも単純に横浜という場所に行くことだけで僕は元気になれましたけれどね。でまあ港湾の内側のね、ちょっと生けすみたいになってるようなところの、まあ水があるところでぼーっとね、なんかこうもたれかかってね、海を見てたり水を見てたりするだけで、当然こう港湾部だから泣いてるわけですよ。だから波とかもザザーとかってそんなのあるわけでもないし、なんかこう穏やかな気持ちになるんだよね。で潮風もあるんだけど、でもそのなんだろうな、潮臭さみたいなものが海水浴場ほどあるわけでもないし、いい涼しい風なんだよね。アスファルトの熱気が下からの照り返しがムンムンというわけではないからね。単純に横浜行くとなんかなんだろうな、現実逃避ができるような部分があっていいなというようなことはちょっと思いましたけどね。もしよかったら、毎年やられているようなので、ラジオ日本のリスナーの皆さんは、じゃあ来年行ってみようかなと、防災フェアか、子供連れて行ってみようというふうに興味を持ってもらえたらいいかなというふうに思います。お相手は私、宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。